はい、こんにちは、サライジン三永です。スーパーのレジ打ちってすごくないですか？例えば、1238円ですと言われて、お客さんが財布から金を出し始めるじゃないですか。その間、店員は次のお客さんの品物を精算し出す。で、前のお客さんが金を出した段階で、精算中の次のお客さんは保留にして、前のお客さんに戻ってお金を受け取り、釣りを払う。そして次のお客さんに移るという、あのプロセスがですね、驚異的に思えるんですよ。神がかってます。私なら絶対間違いだらけだなと。しかもあんな達人がですね、ごく普通のことでございますってな顔をして、どこのスーパーにもいるじゃないですか。すごいなと思います。本日は、泉涌寺を歩きます。泉涌寺は、京都東山にある真言宗泉涌寺派の総本山です。皇室の信仰を厚く、御寺として親しまれています。京都駅から、歩いて30分ほどですか。人里離れた仙人峡の雰囲気があります。では行ってみましょう。バス停仙入寺道下車。東に進む坂道を登っていきます。見えてきました。仙入寺の総門です。ここから先が仙入寺の境内となります。鬱蒼と木々が茂り、道沿いに塔頭寺院が並び、風情があります。仙入寺の大門、変額の文字、当然東山と書いて、当然により、当然門とも言われます。屋根は切妻造り、本瓦葺き、簡素ながら堂々とした四脚門です。慶長年間1596から1615に、徳川家康が、後水尾天皇即位の際、御所を再建しました。その際、以前の御所の部材を移築したのがこれだと伝えられます。カエル股の唐獅子、竜、麒麟などの霊獣の彫刻が桃山文化の息吹を今に伝えています。大門をくぐり、坂道を下った先に仏殿がもう見えています。泉涌寺は東山三十六峰の一つ、ガチリン山のふもとにある真言宗泉涌寺派の総本山。皇室の信仰を厚く、御寺として親しまれています。背後には12歳で亡くなりました四条天皇をはじめ、歴代天皇の眠る月の輪廟があります。天正年間824から834、平安時代初期の頃、弘法大師空海が開いた草庵が始まりと言われます。その後、左大臣藤原のお継ぐが法輪寺を建立し、後に泉涌寺と改めました。建保6年1218年、宋から帰国したガチリン大師春長が泉涌寺の地を寄進されて再興します。その際、境内に泉が湧いたので、泉涌寺としました。仁治3年1242年、四条天皇を埋葬して以来、皇室の皇化院菩提寺となりました。四条天皇、父、御堀川天皇の上位を受けて、2歳で天皇になり、12歳で崩御しました。その後、応仁の乱で伽藍が消失するも、天皇家との関係の深さから、代々の禁裏の建物が移築され、現在に至ります。まあ、禁裏というのは御所のことです。まず見えてきましたのが、右手に、泉涌寺水館。泉涌寺という名の由来となった泉を覆う館です。寛文7年1667年の再建。屋根は入りもや作り、こけら葺きで、正面に軒からはふ、装飾用につけられたからはふのある風格漂う建物です。内部は別所女官の筆による万流図を配した鏡天井になっているということですが、拝観はできません。今も水はこんこんと湧き続けています。泉涌寺水館の北隣に清少納言の歌碑、世を込めて鳥の空音は測るとも。ちょっと歌わせてもらっていいですか？今からちょっと東京に行ってくるんで、気合を入れる意味で。世を込めて鳥の空音は測るとも、世に大阪の席は許さし。 まだ夜が明けないうちに鳥の鳴き真似をして韓国館の関森は騙せたとしても、私とあなたを隔てる大阪の関の関森は騙せませんからね。小倉百人一首の62番です。男の誘いを吉に富んだ言い方で突っぱねている歌です。清少納言は晩年仙入寺のあたりに隠姓し、主君藤原の定子の菩提を弔ったといいます。藤原の定子の眠る鳥辺野の御捧ぎは仙入寺の北の丘の上にあります。仏殿です。仏殿は四代将軍徳川家綱による再建、もこし付き入もや造り本瓦葺きの唐様建築、正面三間、側面五間の巨大な建物です。ご本尊は運慶作三世仏、中央の釈迦如来が過去を、左の阿弥陀如来が現在を、右の弥勒如来が未来を表しています。加納探幽による天井の板流図、側面の飛天図、三世仏の壁裏にある白衣観音図は必見です。また毎年の涅槃絵を挟んだ3日間、3月14日から3月16日大涅槃図が公開されています。お釈迦様が亡くなった時にいろんな動物が集まってきている図です。仏殿の北にあるのが舎利殿、釈迦の骨仏舎利を収める建物です。寛永19年1642年御所からの移築、屋根は入もや造り本瓦葺き、白壁に花頭窓と仕込み戸を配し、周囲に縁側を巡らしています。ガチリン大師の弟子譚戒僧図が僧から持ち帰った釈迦の骨仏下舎利を収め、説法をする口に関係しているということから特にありがたいとされます。仏下舎利は舎利殿中央の舎利塔という容器に収められ、その左右を学会長者と伊達天像が守っています。天井には加納三遊による板流図、手を叩くと竜が鳴くような音がすることから鳴き竜として知られます。日光薬師堂のそれと並び東西の鳴き竜と称されます。平成20年、金城陛下ご即位20周年も記念して当舎利殿にて滝技能の舎利が奉納されました。舎利というタイトルの滝技能ということです。私が行った時は舎利殿内で何か現代アート展みたいなのをやってました。よくわからない絵や彫刻が飾ってあってですね、古いものと新しいものが混じり合って、なんか妙な感じでした。舎利殿の北にあるのが黎明殿、入もや造り檜皮葺き総ひのき造りの建物で、四条天皇のご尊像をはじめ歴代の天皇皇后のご尊拝位牌179基が安置されています。普段は非公開です。黎明殿の西に御座所、皇族の方々が黎明殿そして御陵、この裏の山にあります歴代の天皇の方々の御捧ぎを参拝される際にご休息されるための場所です。参拝の際は御座所南の直視門から通り、お車寄せに馬車などを止められました。御座所の建物の東側から南側にかけて庭園があります。庭園の周りを黎明殿、海江堂、御陵が取り囲みます。庭園は明治17年1884年の造営です。小規模ながら池と築山を配し、風情のある庭園です。これから紅葉してくるとさぞ綺麗だろうなと思わせられます。庭園中央にちょこんと座った雪見灯籠は年代の古いもので、桂離宮の雪見灯籠と並び雪見灯籠の双璧とされています。これら御座所も普段は非公開です。海江堂、歴代天皇及び皇族の方々の五年次仏を安置した建物です。年次仏とは身近に置いて礼拝するための小さな仏像のことです。建物の外観は白壁の蔵造りで、屋根は方形造り、こう四方の屋根が真ん中の一点に集まってくるような造りの屋根のことです。本瓦葺き、 明治17年、1884年の再建。こちらも普段は非公開です。大門入ってすぐの左手奥に、楊貴妃観音殿。ご本尊の楊貴妃観音は、6体の羅漢像と1体の僧行像に囲まれています。この泉入寺の僧である湛戒律師が、寛喜2年、1230年、中国南宋からもらい受けたものとされます。その目鼻立ちが美しいため、玄宗皇帝が亡き楊貴妃を生き写しにして作らせたという伝承を生みました。美人になれるということで、女性の信仰を集めています。というわけで泉入寺、どこか普通と違う感じがするお寺です。あ、三寺ですね。失礼。京都駅からも、東王子通りという最寄りの大通りからも近いんですけれども、その割に深山幽谷の雰囲気があります。仙人峡に迷い込んだ感があります。また参道沿いの塔頭寺院もそれぞれ言われがあって面白いです。ぜひ時間をかけてゆっくりと歩いてみてください。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、平安京都藤原氏の繁栄、道院政と武士の時代。特典付きで再発売です。桓武天皇による平安京遷都から、摂関政治の全盛期を経て、白川上皇の院政が始まる直前までを語った平安京都藤原氏の繁栄。白川上皇の院政から平家一門全盛期を経て、後白河法皇の院政期が終わり、政治の中枢が京都から鎌倉に移るまでを語った院政と武士の時代、約400年間にわたる平安時代の歴史の流れを、上下2巻に分けて語った音声付き CD-ROM です。詳しくはリンク先まで。本日もサライジン三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。